メイズ FM 761
キラキラチアナイト。
皆さんこんばんは。思いやり共和のキラキラチアナイトです。毎月第2月曜日は愛知県大府市にあります特定医療法人共和会がお送りいたします。障害がある方にもない方にもエールを送り、地域で活動する方たちと語り合う番組です。パーソナリティの松下直美です。どうぞよろしくお願いいたします。今日はですね、我が大府が誇る方たちにお越しいただきました。それもですね、おばあちゃまとお孫さん、もうおばあちゃまはね、あのにやけが止まらないというそんな感じなんですけどもまず自己紹介をお願いいたします。
はい、私、山銀ぶどう園で4代目園主をしております鈴木翔太と言います。よろしくお願いいたします。
はい、どうぞよろしくお願いします。声いいですね、翔太さんね。
ありがとうございます。
いい感じですね。はい、じゃあ にやけが止まらないおばあちゃまお願いいたします。
はい、山銀ぶどう園いちごのいちご園の山銀の2代目鈴木ひろこです。
はい、
よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。ね、ぶどう園の母とね、はい、もう呼びしながらですね、はい、ひろこさんもう本当にあの看板娘じゃないな、看板おばあちゃん、
ババです。
看板おばあちゃんとしてね、あの地域から愛される、そんなひろこさんとですね、ひろこさんが愛してやまないお孫さんの一人である翔太さんにお越しいただきました。はい、ありがとうございます。今日はようこそお越しいただきました。ありがとうございます。
こちらこそ
ありがとうございます。じゃあね、ひろこさん、はい、大好きなお孫さんを目の前にですね、はい、この山銀ぶどう園さんの歴史を教えていただいてもよろしいでしょうか。
はい、ではですね、愛知県大府市で親子4代にわたり70年ぶどうを栽培している山銀なんですが、5年前から孫の翔太くん4代目がいちご栽培に取り組んでいるんです。
あ、すごいすごい。
私はブドウを続けて後継者になってくれるんだなと思ってたんですけど、いちごを始めたんです。でも農業をやっててくれるからすごく嬉しいんです。
嬉しいですよね。
もう本当にね、ありがたいなと思ってるんです。
はい、あのブドウは、はい、あの翔太さんがだから5年前からいちごを始めたんですけど、はい、それまではずっと70年間いちごということで、あ、じゃあごめんなさい、全然違う。もうね、もう今いちごに頭がいっちゃいましたよ。ブドウをやっているということですですね。そのブドウの歴史はどんな感じだったんですか。
そうですね、はいはい、あの私たちの先代、じいちゃんばあちゃんですね、が、あのまずブドウ狩り、市場出し、そういうことをしていまして、私嫁ぎまして、30歳頃に、自分のブドウを市場に出して自分で値段がつけれないなんてっていう思いから、直売がやりたい、自分のブドウを自分の手で売りたいなって思ったんです。それが30歳ぐらいだったかな。
それを1代目 の お父さんお母さんにお伝えしたんですね。
そうです、まあでもね、まあよく許してくれたと思うんですが、牛小屋とか藁が入っている小屋っていうか、そこというかね、その壁土をぶち抜いて、なんと直売所なのかな、なんか、まあブドウが売れるように机の、を並べて、その年から、ブドウを直売いたしました。
おお、すごい。
でもあんまり初めてのことなので、ブドウを並べて待っていても、雑巾を塗ったり、お客さんを待ってるようなことがありました。でも、最初の年には、地方発送っていうんですかね、そういうものが、よその直売所さんでは何百とあったのに、私81個、初めての年、忘れもしません、81個できたんですね。でもそれが嬉しくて、もう何しろみんなと肩並べれるかな、 直売ができるっていいなっていう感じで、うん、でもまだその時は、うん、市場出しもしていたり、うん、ぶどう狩り、うんうん、ぶどう狩りもやってたんです、
うんうんうんうん、
でもなんかあっという間に過ぎた、楽しかったかな、楽しかったねっていう感じですね、うんう
ん
う
ん、ひろこさんのことだから買いに来たお客さんと話ばっかして手が止まるとかそういうことなかったですか。
いや私A 型で結構真面目なんです。
あ、そうなの。知らんかった。
あれまあ、
そうなんですね。いろんなセットを作ったりとかしたんですか、こう食べ比べとか。
いや、それは、うん、もっと後のことで、うんうん、最初は、うん、最初一房から、うん、まず一房寝方を測るっていうんですか、グラムを測って一房から売れるよという PR しましたね。そしたら一房でもいいの、
うん、
1キロとか箱入りでないとダメなのっていう感じで、うん、一房からいいよっていう感じで、それで始めましたね、
うん、
それがだんだん箱入りになったり、うん、それといろんな種類がだんだんできてきたんです、うん、その頃は巨峰、
うん、
ぼんやりっていう感じかな、うんうん、巨峰とか高砂っていうのが昔あったんですけど、それからいろんな種類がだんだん出てきたんですね。
なるほどなるほど、じゃあひろこさん の, あの提案で今ね山銀さん直売所有名ですけど、
いやいや、それがねまだまだ
始まったということですね。はい、はい、ありがとうございます。であのそんな風でこう山銀ぶどう園としてですね、山銀さんはぶどう70年の歴史を誇ってきたんですけども、はい、あのそこからですね、はい、4代目園主の翔太さんがいちごをに手掛けたってね、さっきねおっしゃいましたね。それをやろうと思ったきっかけを翔太さん教えていただいていいですか。
はい、僕があのいちごの方を始めたいなって思った きっかけというのが、まずこれから先、
うん、
今までみたいに、
うん、
ぶどうの直売、お客様に直接来ていただくっていうところが、ちょっと大変になってくるんじゃないかなっていうところもありまして、
うん、
やはりあのこのインターネットが、うん、まあ、発達した時代で やはり皆さんがねお取り寄せする形、
なるほど、
じゃあ、うん、何が、お客様に求められるんだろうって考えた時に、うん、観光農園をあの始めた方が、これから先皆さんの思い出を作ってもらう場所になった方がいいんじゃないかなっていう思いがあって、あの観光農園の方をやろうかなと思って、
うん、
じゃあぶどう狩りかなって最初は思ったんですけど、
うん、
まあ、やっぱりぶどう狩りだとぶどう狩り1本だとちょっとなかなか厳しいかなっていうのもありまして、で小さいお子さんから、
うん、
あのご年配の方にも人気のいちごをやっていきたいなっていうふうに、はい、考えていちご始めました。
すごい着眼点ですね。いちご嫌いな人いないじゃないですか。
実は、うん、あのお子様でも、うん、小さいお子様でも約 5% ぐらいがいちごを苦手でされてるみたいで、実際あのお客様の中でも、うん、あのご家族で来られても、うん、あの下の子はちょっといちごが苦手で食べられないのよっていうお客様も来られるんですけど、でもそのお客様もね、あの結局10粒ぐらい食べてかれて、あのまた今年も来ちゃったっていうお客様も結構いらっしゃって、
うん、
はい、あの非常にあの嬉しいですね、やっぱそういった風に言っていただけると。
はい、
いちご嫌いな子も中にはいるんですね、
はい、
でもそれを山銀ぶどう園さんのいちご農園に行けば好きになるとも
う自信を持って
すごい、自信を持ちます、
はい、
ありがとうございます。でなおかつですね、そのいちご農園を始められて、この度県内初のバリアフリーいちご農園、
はい、
ここも説明していただいていいですか。
はい、はい、バリアフリーっていうのは、うん、あの下がまあ平らになっていると、なんであの車椅子の方とかも簡単に、
はい、
来れますよっていうところなんですけど、
はいはい、
あのそれ以外にですね、
はい、
あの空中栽培、
はい、い
ちごを、うん、今まではこの棚ですね、
うん、
棚上げしてその高さで、うん、いちご狩りしやすい高さでやっていたものを上から吊るす形にして、
うん、
よりいちごが、取りやすいように、
うん、
かつそのいちごの棚が上に移動することによっていちごの高さを変えることができるので、
うん、
あの車椅子の方だったりとかも、
うんうん、
下を通ることができるよという形で広く、スペースを確保できるよというメリットが、う あって、まあバリアフリーのいちご狩りという形をしました。あとですね、大府市が健康都市というのを歌ってまして、
はい、
まあ、それにも合致するんじゃないかなっていうことで始めさせていただきました。
すごいよね、なんか着眼点がすごいね、ひろこさんね。
そうなの、中でね、うん、ベビーカーも入るし、うん、それで中にレジャーシートを引いて、うん、お客さんが、うん、なんと誕生パーティー、うん、あのカステラっていうか、あの台だけ買って見えて、
うん、
クリームを塗って、うん、いちご乗せれるだけそのケーキの上に
乗せて、
乗せて、クリームを乗せたとこに乗せて、おめでとうとやったらすごい感激しました。
すごい、はい、
持ち込み自由にしてるので、
はい、それとクレープ持って見える方が見える、皮だけね、
あ
それに
生クリーム、
生クリームとかチョコレートムースっていうんですか、あれして、そしていちごを乗せたりポテトチップスとコラボして、それで包んで食べる、食べてみたらおばあちゃん美味しいですよって言われたんですよ。
すごいです ね、はい、ね、
やっぱりあの休憩スペースができて、うんうんうん、その頭上にいちごがなってるので、うん、非常に映えますし、いちごの棚が今度日陰になってるので、うん、あまり暑くなかったりとか、
なるほど、
はい、そういうメリットもあります。いい
で、ちっちゃなブランコもあるんです、子供さんの ね、 乗る、だからね、それをの取り合いというか、順番待ちまでできて面白いな、
かわいいね、
かわいい、かわいい、
ありがとうございます。
あの
ちょっと今後またこの後ですね、あのいちご農園のことまたお聞きしたいんですけども、はい、あの番組の途中なんですけど、ここでこの番組のテーマソングをおかけしたいと思います。藤田恵美さんの思いやりの歌、お聞きください。 さんの思いやりの歌、お聞きいただきました。さて翔太さん、そうやって頑張ってきたいちご農園なんですけど、はい、反響はいかがですか？
はい、やはり他に、なかなかない、いちごのシステム、いちご狩りのシステムということもありまして、大変好評でした。特に今年からうちはあの1時間ではなくて2時間の食べ放題コースという。
すごいよね、2時間。
はい。
それはね、ケーキスポンジ持ち込んで
誕生日
がしたい。
うん、
B ビールも持ち込んでいいです
か？あ、
もち
ろん、もちろん。大丈夫、大丈夫。2時間じゃちょっと足らないかも。
結構あのファミリー向けでして、やっぱりあのお子さんとか連れてきたら、お子さんの準備して、お片付けもすると、やっぱり50分とか1時間だと30分、40分ぐらいしかいちご狩りする時間が今までなかったと思うんです。
そうですよね。
まあ、そんな中で2時間のコースっていうのはもう本当非常にゆっくりとして行っていただけるので、まあ、そういったところも非常に好評だったのかなと思いますし、先ほど言ったね、あの空中いちご狩り、やっぱり上になってるいちごを収穫することも、ね、できましたので、そういったことがやっぱり人気だったのかなと思います。あと味もね、皆さん美味しいって言ってかれたので非常に良かったなと思います。
そうですよね。あの翔太さん、でもそのさっきね、あの、はい、いちご嫌いだった子が、はい、その食べれるようになったって、まあ、いちご嫌いな子がいるんだっていうのはちょっとびっくりしたんで、でも中におられるんですけど、はい、その子が美味しいって食べてたよって報告受けたんですけど、はい、それって何かコツがあるんですか？美味しいいちごを作るコツ。
まず多分、いちご嫌いっていう子は、スーパーとかでいちごを買われる方が多いのかなと思います。そういったいちごは早ちぎり、早いうちに収穫をして、それを食べご家庭で食べますから、やっぱちょっと酸っぱいかったりとかがあったりすると思うんですけど、うちで、まあ、来ていただいた人はもう完熟のものを皆さん召し上がられるので、当然甘いですし、あとうちは特別にですね、あの酸素水、
酸素
というものを使う、水、いちごにあげる水に酸素を混ぜ込んでやっているというちょっと特殊な、方法で、あの生育をさせています。
いちごに酸素を吸わせるんですね。
はい。
そうするとどんなことが起きるんですか、いちごに酸素。
はい、ちょっとあの中身の話になっちゃうんですけれども、いちごもあの実はの結構葉っぱで呼吸をしてるっていうのは皆さんご存知だと思うんですけど、植物はいちご根っこでも実は呼吸をしておりまして、根っこにも酸素が必要なんですね。でそんな中で水の中に酸素を直接今流行りのナノバブル化をして、水に酸素を溶け込まして、ちっちゃい本当に目に見えないくらいちっちゃい泡をこう水の中に溶け込ませて吸わせてあげることによって、夏というか3月とか4月5月は暑くなってきてしまいますので、いちごは水ばっか吸っちゃって、栄養、その水の中に入ってるさまざまな栄養素っていうのを吸いづらくなってるんですね。たくさんお水を欲しいから水ばっかり飲んじゃうんですけど、そうするとやっぱり味が薄くなってしまうんですね。ただその飲む水に酸素を入れて泡を入れてあげることによって、その泡に、いちごの味の決め手となる微量要素って言われるものが、ひっついてですね、一緒に吸収してくれるようになるんですね。そうするといちごがどれだけ水を吸ったとしても、味が薄くならないで、ずっと一定の非常に甘い状態でいちごを維持することができるっていう、
なるほど、
はい、仕組みとなっています。
なんか高尚なことやってるんですね。
本当に
すごいすごいわ。だから美味しいんですね。この前だっていちご狩りさせていただいて、本当に甘かったですもんね。
最後でした ね。
ありがとうございます。
めっちゃ甘いから
本当に、
ね、最後の最後ね、
いちご狩り終わってから
ね、本当に、もうなんか最後の最後だからそんなに甘くないかなと思って
くれて、ジャムしちゃおうかっていう感じだったけど ね。でも
ありがとうございます。
美味しかった、
美味しかった、はい、ありがとうございます。これでですね、あのいちごの季節が終わり、これからこうブドウに入っていくんですよね。でひろこさんはブドウ班って自分、
そうです、なんちゃって
でブドウ班だけどいちごのこともね、もちろんあの、
はい、手伝ってもらってますけど、
はい、いちごを販売することはできるんですが、パック詰めはちょっとできない
、はい、でそのこれからの季節はそのひろこさんのブドウ班の季節ですけど、はいはい、今からはどんな感じのことをされるんだ
よ、今ね、今日もね、シャインマスカットの袋かけ、パートさんたちは適流もしてるし、
あの適流、
適流っていうのはね、80個ぐらい粒がついちゃうのを、35か40粒ぐらいに、一房の中のそのぐらいの粒に、35から40粒ぐらいにするな、ちょくちょく
そういうことか、
はい、適流
取らないと粒が大きくならないっていうのと、あと粒が大きくなってしまった時に内側の方に入っている粒が潰れてしまうことがあるんですね。そうなるとやっぱり見た目も良くないですし、 あの味もやはりね、あの粒しっかり取ってあげて、カチッとしたね房にしてあげた方が見た目もいいし味もいいということで、
美人になるんです。
なんかもったいない ね、 そのねその
でもでもその仕事があったならこそ、あの幻というか、うん、夢に見るようなシャインマスカットの形になるんです、う
ん、すごい手が込んで
る
んだね。
もう本当に一房に何回手を入れることか。
あ、すごいわ。
多すぎてもいけないし、うんうん、少なすぎても収入が減るしっていうところで、もう本当に毎年、はい、
その仕事を今日もして。
あ、私は袋かけです。
袋かけ、はい、その終わったやつに袋をかける
そうです。
あれはなんで袋をかけるんですか。
鳥とか虫とか病気とか、うんうんうん、それを守る、ブドウを守るために袋をかける。
なるほどなるほど、はい、そういうことなんですね、ありがとうございます。
結構ね鳥も多いんですよ、カラスも、
うんうんうん、戦いです ね、
ね、もう本当に上にネットが張ってあるんですが、横もですよ、もう囲ってあるんですが、ちょっとの隙間から
入ってくる、
カラスでも入って、もう続きにかかったらもう手が止めようがない、もう味を占めちゃったらね。
あ、そういうことですね。だから大変、知恵比べですね。
そうです。だからその前にきちんとネットも張って袋もかけて、どこからも入らないようにするのが大変。
なるほどなるほど、そっかそっか。あのあれですか、翔太さん、そのブドウによって肥料が違うとか、はい、そういうなんかあるんですか。その、はい、何種類も作ってらっしゃるんですよね。
はい、
う
ん、もちろん、全部で25品種ぐらい作ってますね。
でそのブドウを見ると、これは何な、これは太郎さん花子さんで分かるんですね。
正直、うん、あのたまに分かんなくなります
本当なのよ。
しかもだって横文字だもんね。
そうですね、そうですね、色もあの、うん、大きくなってきたら分かるんですけど、うんうんうん、最初の小さい粒の時は分かりづらいので
、うんうん、
みんな同じ色だ
もん
ね。
あ、太郎か花子か分かんないですね。そう
そうそう、ちょっと長細いかなとかね、ちょっとくぼみがあるかなぐらいな感じで、ね、
ただまあそれぞれやっぱり品種によってこの病気に強いとか、
うんうん、
あの
あるん
だ、このタイミングでこの肥料を効かせると味が良くなるとか、
うんうん、
いろいろコツがありますので、うんうん、あのそれはもうすべてあの別にバラバラに、
はい、20種類のそのまあいろんな配合があるんですね。
はい、
ね、なんか本当に
頭が混乱しそうだね。そうなんですね、ありがとうございます。ではですね、あの今後の夢をじゃあひろこさんから聞いていこうかな。
あ、そうですね、うん、まあ実は今日ね、うん、孫の翔太くんと一緒にラジオに出演できたこと、まず一つ夢が叶ったかなって直美さんに感謝です。
やったスポンサーは京和病院ですがそうなんですね、
まあ、私は一応現役を引退してますが、今できることを、うん、できる時に、微力ですが家族とともに、うん、助け合い、うん、山銀を盛り上げていきたいなと思っているんですね、まあ、何しろ山銀で生きてきましたので、これからの後継者もなんとか続けてやっていってくれそうな翔太くんですので、
そう
ですね、ありがたいです。
そうですよね、うん、いや、子供さん何人おられたんですか。
私3人です。
あ、3人ね、
はい、
3人、
長男長女次女で、
あ、そうなん
だ、一男二女です。
で初孫ね、
初孫だ、
そうなん
で、
ね、
いいです。
そうなんですねはい、で、まあ、これからずっとね、はい、もう末永く元気で、ね、はい、やっていくっていうのはひろこさんの、
そうです ね、 ね、
ありがとうございます、ありがとうございます。翔太さんの夢は。
はい、僕は、今後、うん、これから先は、まあ、僕が、まあ、主軸になってやっていくとは思うんですけれども、うんうん、今後また僕の次の代、うん、またその次の代も、うん、安定して農業を続けていけるような、
うん、
そういった土台が作れたらいいかなって思ってます、
うんうんうん、
で僕の孫の代とかまで、うん、まあ、もうひ孫の代とかになっても、うん、この状態、この、うん、みんなが一丸となって働いて、
うん、
まっすぐ農業を続けていける状態が続いてくれれば、うん、非常にやってよかったかなって、
うん、
自分が後悔せずにいられるんじゃないかなと思ってますので、
うんうんうんうん、
そういった形になるように頑張りたいなっていうのが、まあ、今後の目標になります。
なるほどなるほど、だからもうそのためにもあれですよね、あのいちごの季節とぶどうの季節と お仕事もあって、はい、みんながこう一年中まあお仕事があるような、
はい、そういう時期
なん
ですね。
忙しいですね。忙しいですよね。そしてあのヤギもね飼ったりとかしてね。
そうです、
ね、
黒いヤギとか茶色いヤギとか ね
これがね山木さんのヤギが可愛いんですよね。
また癒しなんですよ。
そうなんですよね。
本当に
そうなんですよね。
今日も脱走してましたね。
あらまあ、
ね同じ畑の敷地内なのでね、本当に呼べば来るし ね
観光農園に ねあの本当に徐々にこう近づきながらやっておられるなっていうふうに思いますね。今日は本当にあのいいですね。おばあちゃんとお孫さんとの出演なんかもう本当ににやけが私は止まらない感じですね。
嬉しい、ありがたいです、
ありがとうございま す、はい、あの最後にですね翔太さんからのリクエスト曲をお聞きしたいなというふうに思いますけど、ご紹介いただけますか。
はい、はい、
なんでこの曲選んだのかもお聞かせいただけると嬉しいなって思います。
わかりました。
はい、
バンプオブチキンさんのビューティフルグライダーでお願いします、
う
ん、
はいはい、
この曲あの歌詞が非常にあのこれまでたくさん努力してきたんでしょ、うん、ってあの背中を押してくれるような、うん、曲になっているので僕非常に好きなので、うん、あのぜひ皆さんにも聞いてほしいと思います、
うん、ありがとうございます。あの素敵なねおばあちゃまとお孫さんにあのご出演いただいて本当に私もなんかとってもあの心温まる時間だったことを本当に感謝したいなというふうに思っております。ありがとうございます。今日のゲストさん山銀ぶどう園4代目園主鈴木翔太様、そして山銀ぶどう園の母2代目鈴木ひろ子様にお越しいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございました。
次回は8月12日にお会いいたしましょう。お相手はパーソナリティ松下直美でした。さようなら。I'm not afraid to die.